それでは、この、嘘聖書を読んで、しばらくすると、ほとんど必ず、この詩のことに、気がつくと思いますが、150編の詩、あるいは、イザヤ書、エレミチは特にイザヤ書に非常にたくさんの詩、詩的部分ですね。まさに詩、詩的って詩そのものなんですけれども、そういう中で断然よく知られているというところがあると思います。で、この前も言いましたように、この詩編は、この聖書詩編、そして聖書全体で最もイエス様の苦しい、やば断末魔のあの叫び、エリエリラマサバクタニと、それをそのままイエス様がですね、叫んだと。それはまさにあの詩編22編が予言にもなっていたと。このように恐ろしい苦しみを持つ方が現れると。で、この22編においては、まあ言いましたように、周囲の人にあざけられると。服までくじで取られるという、イエス様の十字架の時に打ったことをそのまま予言されている。死というものが予言書にもなっているわけですね。いわば神様が背後にそのように追って、そしてその叫びを導かれたというふうな文句があるわけです。この詩編の作者はもちろんこういうことに全身全霊でこういうことを叫んだわけですけれども、知らず知らずのうちにそのようになっていたということです。それは背後にそういう神様の大きなご計画があったと。それに最も人間の出会う恐ろしいあの十字架で釘付けに貼り付けにされて人からみんなから、聖霊を汚すという最大の罪ですね。汚したんだと。人間なのに神と同じだと言ってるとかいうようなことで、あざけられて、そして死んでいった。そのことが書いてある直後に23編が置かれていると。で、もしともこれが、まさにこれは、主の平和というですね、私の平和をあなた方に与える。それは、この世が与えるものとは違うと言われた。ヨハネ福音書で。まさにこの、主の平和の実質的な内容ですね。それが書かれてある。そしてそれへの動線、伏線となっているものが21編の後半部だったわけです。そのように最も恐ろしい叫び。なぜ見捨てたのかと言って、叫んだという。もうそれがどのくらいの時間が経って、この22編、いや22編の後半部ですね。あなたの皆を兄弟たちに告げると。そのような非常に大きな転換を成したのかわからない。死が苦しい者の苦しみから、それを全く顔を染めることはありえないんだと、いうことがあって、そして、この、地の果てまでこのことが、伝えられていくっていうことも予言され、そして、それは、領域がですね、地の果てまで。そして、さらにまた、死死孫孫、死のことを来たるべきよと言って、時間的にも、空間的にも、時間的にも限りなく広がっていくということがすでに予見されていると。そうした上で、この23編というのがあるということも非常に意味深いわけです。で、この、原文、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。日本語訳で2行にわたって書いてあるわけですね。で、英語においてもですね、かなり、そういう意味では長くなっているわけです。これは、The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. このところにシャルを使うということはまた意味深いことで、I will not want とか、この want はかけるという意味ですけれども、必然的にそうなる。 主が私の牧者である。それゆえに私は必然的にですね、そうなっていくんだと。このシャルっていうのはそういう必然を表しているわけですね。ミルは本来は意志だったけども、現代の英語ではもうあれが非常に曖昧になってきてしまったけど、本来はこういうふうに必然を表すから、私は来年20歳っていうのであれば、I will be 20 years old でないですね。自分の意志でなったりできない。だから必然そうなるから、I shall be 20 years と。それ本来、正しいシャルの使い方で、ここもそういうことですね。マーチン・ルーサー・キングの有名な賛美ですね。歌った。We shall overcome. We shall overcome. Overcome. 打ち勝つ。勝利すると。私たちは必然的に勝利するなと。そのシャル、必然を表している。We will overcome. ではないわけです。私たちを打ち勝ってやろうと。まあ、そんな風な意味でないわけです。We shall overcome で、この will とシャルは、特にこの聖書に関する信仰の世界では、この重要な区別がされているということです。それで、このところも、本来の訳、だからそういうことをきちんとするために、現代の英語訳でも、例えば、ニューリバイズスタンダードバージョン、ニューインターナショナルバージョン。The Lord is my shepherd.I shall not want.、これは、キング・ジェームズ・バージョン、1600年代の400年前の、そういう古い、本来の英語。まあ、I shall not こうなっています。その回転版もそうですね。ニュー・キング・ジェームズ・バージョン。で、現代の訳、しばしば、その400年前の英語ですので、違った意味ニュアンスが出てくるので、改定されていますが、このように、プロテスタントの代表的な訳として何十年も使われてきたものでも、I shall not be wanted. I shall not be in wanted. まあ、こういうふうに両方、シャルを使っている。で、主が私の牧者。で、これがですね、これは何度か私が、この詩編をいくつかのところでいろいろ、やってきたり触れたりしたときに、新共同訳とかも何十種類も、あるいは日本の訳だけでも10種類ぐらい。海外の訳って言ったらもう50、60もあるようなですね。当時もっともっとあるわけですね。スペイン語の、フランス語、イタリア語、全部合わせて。はるかに。これみんな例外なく、原文に私のがあるから、主は我が羊代、扱い、私の羊飼い。ところが新共同訳だけが、その私のという重要な言葉を、抜いておったわけですね。主は羊飼いとか言う。ところが、新しく出た聖書協会、共同訳ですね。この改訂版というか、出たのが、当然のことながら、主は私の羊飼いというふうにちゃんと私と入れておるわけです。そういうふうに、新しいから正しいとかです。新共同訳だから、それを過去の超越して、そんなことは決してない。担当者の、まあ言うと、個人的な感覚や気分というか、そういうものによっても当然、特に詩の場合はですね、訳し変えられるわけです。でこれはこの人の訳の個人的な、まあ、好みというか、それで、こんなわざわざ原文にあるのに、他の何十も全部、例外なくみんなこの、The Lord is my shepherd. 私のってちゃんと入れてるの、この新共同訳だけは除いたわけです。これは、誰見てもおかしいと。ということで、聖教会、教大学、新しくこれの改訂まで出たものはそういうふうに、ちゃんと修正されていると。から、最新のものがいつでも正しいということは決してないという。だから、そう言い換えたら古い訳も非常に参考になるわけですね。訳っていうのはその人の訳した信仰感、それから日本語の感覚というものも大きく影響するわけです。他の何十種類も原文もやって何十種類も全部私のをちゃんと入れてるのになぜ入れなかったのか。これ全くこの人の個人的な気分というか個人的なものに過ぎないわけですね。そんなものが入り込むこともあるわけです。なぜこんなことにこだわるかというと、この詩編23編は最初から最後まで一人称なんです。これも大きな特徴なんですね。みんなこの 私のってのがもう入ってるわけです。そのことの重要性を知るためにも、最初から当然、主は当然、出発点からして、主は我が羊飼いと。でも私は欠けることない。というふうにずっと私、私と一人称で書いてあるんですね。最初から最後に。これも徹底して私ということを書いてあるわけです。だからその中で一つだけ残っていること自体が良くないわけですね。で、これは英語でも The Lord is my shepherd, I shall not want ですが、それだけは原文ではですね、四つの言葉なんです。日本語だったら、主が私の牧者であって、私に投資が、単語があったら、主、私は、あるか私、あるかの牧者であって、私には乏しい、あるかことがないとか、たくさんの品詞並びますが、原文では、ヤフェ、ロウィー、ロウ、イッサール、ヤフェ、ロウィー、ロウ、イッサール、ヤフェはレハクですね、ロウィー、羊飼い、E がつくと、私の羊、私という一人称、E がつくわけです。お父さんってことは、アーブって言いますが、私、マイファーザーのアービーっていうようなもんですね。で、イッサール、これは、ハセール、かける、不足するということの変化形なんですが、じゃあこの、ロイ、羊飼いって名詞ではないんですね、原文では、言語では。だけど、詩編の歯切れ良さからすると、名詞にした方がいいということあって、多くの英語学、日本学をすべてですね、名詞にしています。私は私の羊飼いという。原文、言語は何なのかと。これは、ラーっていうですね、動詞なんですね。ラーアーっていうのは、ああいうようなアーじゃなくて、こう、喉から出るラーアー、アーっていう、まあ、日本語にはないような音ですが、それは、どういう意味かというと、牧草を与える。これは昔非常に大事なことであったんですね。家畜によって生計を立てる人はたくさんおったわけです。特にパレスチナの方でも、中央アジアの広大なところであっても、中国の方でも、で実際に私も、イスラエルに行ったときに、何千年も前に行われていたように、本当に羊飼い羊を導いている姿に出くわした、しましたけども、この牧草を与えるという動詞なんですね。それの分子形なんです。まあ、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語みんな非常に複雑に、変化するわけですが、ですから、そのことを原文に即して訳してやるのもあります。ちょっと、その訳を言っておきますが、動詞に訳してるという訳ですね。そもそも、旧約聖書の一番最初のギリシャ語訳、72訳と言われますですね。これは世界最大の翻訳された書物なんですね。旧約聖書、1000ページを超えるのはこのよう、本当に、でもこれは、非常に長期にわたってですね、なされたわけです、翻訳を。まあ、紀元前の3世紀の頃からと、1世紀、紀元前の1世紀頃っていうんだから、まあ200年ぐらい、徐々に非常に長大な時間もかけたということなんですね、実質は。エジプトの70年の学者が訳したという伝説的な伝承もあったかないところの名称はありますけども、70年が一発に訳したんではなかったわけです。もうそれぐらい大変な訳業を、神の言葉という家にですね、その長期間かかってずっと仕上げたと。すごいまあ祈りとエネルギーが費やされたということです。で、ちょっとこの有名な詩ですので、ヘブライ語とか、普 私はこんなことは礼拝では決して一旦教会でも無教会でもこんなことまでは出さないんですけども、少しでも原文のニュアンス、単にお休みでこれは原文はこうですよと言っても本当かいね、他のほとんどそんなん動詞名詞に訳しそうじゃないかというふうに、思ったらいけないので、きちんとなるべく正確にということでしているわけです。で、こういうスカイプはこういうふうに簡単にですね、私があらかじめ用意した分貼り付けることができるというところもあるものですから、そういうこともしています。ちょっと長いんですけれども、このヘブライ文字も小さすぎてよくわからないと思いますけど、ヘブライ語、アラビア語もそうですけども、右から読むんですね。右から小さいで見たら、4つの言葉があると思いますね、右から。ヤハウェ。ロイ、ロイサールと。で、ここに書いてあるように、ラアーテという動詞は牧草を与えると。なんかそういうことが基本的な意味で、それからも世話するとなっておるので、その訳、英語訳を下に書いてあります。The Lord rules me and I shall want nothing. 動詞ですね。主はルール、私を導く、支配する。だからこそ私は何もかけることはないと。I shall want と。次の訳。The Lord takes care of me as his sheep. 彼の羊として私を take care of。 まあこの場合、霊的に、絶えずケアをしてくださると。世話してくださると。次もそうですね。The Lord tends me as a shepherd。 その羊として私は、このテンドっていうのはですね、アテンダント。ずっと昔はスチュアデスと言ったけど、スチュアデスったら下僕というふうな意味なんです。スチュアデス、女の下僕というふうな意味で、日本で昔と昔、だいぶ前はスチュアデスって言って憧れの的ような言ったけど、英語からしたらですね、そんな上品というか、そんなようなこと憧れるような職名ではなかったわけですね。でも一切この頃はスチュアデスとか、日本ではそのスチュワードの女性系、スチュワードって言ったら昔金持ちがたくさん持っておったら、いわゆるこの下僕とかですね、密使いみたいに使い寄った人を言うので、それの女性をスチュワードです。ですが、女性系に過ぎないと。で、キャビンアテンダントとかですね、客室乗務員とか、アテンド、世話をすると。まあそういう意味でですね、テンド。The Lord tends me as a shepherd.このように本来動詞なので、このように訳しているのもあるわけです。でも口調から言ってですね、The Lord is my shepherd って言ったら、ピシッとこう閉まるというところがありますので、で、原文は進行形です。ですから、絶えず導いてくださる。羊のように絶えず導き、そして餌を与えてくださるんだと。で、それに関連して言いますと、餌を与える、草を与える、牧草を与えるって非常に大事であったわけですが、ラテン語ではこれはパストル、パストル、パスコって言うんですね。パスコル。そしてパスコ。一人称になりますとパスコになりますが、そこから英語でパスターから牧師という訳をですね。これも牧草を与える。で、ここからパーネス、パン。ラテン系の言葉でですね、パーネスとか、フランスパンっていう言葉も生まれてるわけです。現代用でですね、パンっていうのは英語のブレッドを使わないでパンを使う。これはポルトガル、スペイン系の言葉はみんなパンだからですね。これもラテン語の、パースコル。草を与える、牧草を与える。ですから、これは中国語で初めてですね、牧するし、牧っていうのは牛飼い。左が牛編である牛飼いなんですね。牛編に右の作りの方は打ち叩く。例えば攻撃の攻、教えるの教えるというように。牛を打ち叩く。手従わせる、導く。 だから僕っていうのは牛飼いなんですね。羊飼いではなく。でもまあ、よく似たようなことなので、中国でこのポイメン、羊飼い、牧者、まあ、牛を飼うものもおったでしょうから、中国語で牧する、中国語なんでもですね、師という、先生というのが好きなものだから、牧師としたわけです。本来はです、死という言葉はないわけですね。羊飼いという意味だけなわけです。ですから、英語の今言ったパストですね。本来は草を与えるもの、牧草を与えるもの。だから、無教、こういった言葉の上の問題を知らないとですね、無教会牧師がいないんだというようなことを言う人がおりますけれども、牧師本来はですね、その、御言葉を絶えず提供すると。あれは、霊的な足は関わる。そういう人を、これをですね、ポイメーン。だから本来、羊飼いという言葉なんですね。で、現にこのポイメーンは、羊飼いと、私は良い羊飼いと、ヨハネ伝で言う。これはポイメーンが使われている。ところがある箇所だけでですね、牧師というふうに訳したわけです。中国語での訳を取って。同じポイメンが、イエス様のヨハネでは、羊飼いと訳され、良き羊飼い。あるところでは、ごく、ほんのわずかですけども、牧師と訳されていると。それをそのまま持ってきたんですね。で羊飼い、信徒の人たちに何らかの御言葉を提供する。神の言葉の意味を説明する。そういう魂のケアに関わる人はみんなポイメンだから、当然無教会に戻るわけです。少数の人たちであっても、その中で年長者、特に信仰的な、指導的な人が何らかのケアをすると。御言葉に対する解き明かし、メッセージをすると。これはみんな方意味ではポイメーンなわけです。だから当然無教会にもですね、そういう羊飼い、言語にあたるポイメーンはおるわけなんですね。そういうのが全く起こらなかったらですね、それはもう、はっきりした道筋を示すことが難しいということになって、まあ、イエス様の場合でも、モーセのなんかでも、はっきりした預言者たちもですね、特に、聖霊なり御言葉とか、はっきりと指示する、方向を指示するということは、それも重要なことで、それはなくてって、並列的になったら、ある人はこう言った。これが否定するようなことを言った。収拾がつかなくなる。これは現実にそういうことがあるんですね。よくこの福音書の成り立ちや、これはこの資料から取った。いや、この資料から取った。なんかこれはこの、どっかがこのように解釈でこれを置いたんだとか言い出したら、こういうものを信じると、人間の考え方、人間の解釈を信じる。いや、こんなことを信じるわけじゃないと。そしたら人も足りてしまうんですね。その解釈じゃなくて、そういう導いたのはまた神様だと。だから当然全体として神の啓示なんだという、本来正しい読み方ですね。聖書は、聖霊によって導かれて書かれたもの。まさに神様がそういう目的でされたわけです。人間の解釈によって、ある人がこう言い出したら、学者によってみんな意見バラバラになって、何を信じたいかわからん。しかもこんな、どの学者がこう言った、この学者がこう言った、こんな議論をですね、本も読めない人、何の意味もないわけです。で、頭の理性的な判断がそこまでうまくできない人に全く意味がない。そんなことをイエス様、神様はですね、するはずがないわけです。ですけども、時間と頭がある程度良くて本がいっぱい読める人は何かとそういうふうにですね、聖書の言葉を本当に幼らかく信じるんじゃなくて、これはこうだ、これこうだ。と、学者の言葉、別の学者、で、学者にもいろいろある。本当にこれは神様、イエス様の御言葉だと聞いている人もおれば、いや、これはこのまま、後の人が、ルカがですね、自分の考えから資料をここをこうしつけたんだとか、まあ、そんなことを言い出す学者もおれば、そういうことは決して言わない学者もおるのに、気に入った学者のものだけ取り出して、いや、こういう面でこう言ったと言い出す。何度なくそういうことを見たことがあります。そういうことで本当に聖書が分からなくなってきたという人も私も実際に知ってるわけです。それはそれとして、このように、最初ですね、主こそは我が羊飼い、牧者、導いてくださる。牧者と というふうに訳することもありますね、ここ。羊飼い。主は我が牧師。イエス様こそ本当に牧者であり、牧師、牧する師だと、先生だということにもなります。そうしたら、驚くべきことに、このたった一言、主が私の導きで羊飼い、霊的な世話をする人になってくださっておるならば、何にも欠けることがない。これは本当にこの一言、驚くべきことですね。だって人間はこの時代にしても、病気になるといういくらでもあった。作物を不良になる。水が降らない。だいくらでも食べ物の危機なんて昔起こったわけです。イナゴがみんな食ったと。比較的最近でもアフリカに広大なでイナゴの大群を襲って、本当に、危機がいっぱい増えたと。イナゴバーッと雲のように、まあ、膨大な量に増えるという、我々には信じがたいのこと。病気になったり、あるいは怪我したり、作業の途中で全部力仕事、危ない。で、また戦争にも駆り出される。住むところないとか、まあそういうようなこといくらでもあった。それなのに、欠けることがないなんて、こんな三千年までよく言えたもんだと。今日ですね、日本でも、社会福祉は、いわゆるこの、経済的に回していくのよところで断然進んでる。例えばアフリカだったら、まあ、10% もワクチン行ってないわけです。だからアフリカからの人が入り込む、またまた広がる。まあ、当然起こることですね。少し前に言ったんだが、5、6% も行ってないとか。進んだ国は3回目でもどんどん受けようと。で、前もちょっと話したことありますが、3年前に山梨県の集会に行ったときに、ブラジルから30年ぶりに帰ってきた日本人がおられたんですね。どうしても家庭の家で帰らなくなった。そして日本の手厚い、この病気の人たち、老人のケアに本当に驚いた。ブラジルでは考えられないと。癌になったら、日本でもいろんなケアを紹介してくれた、いろいろこう治療法がこういう病院と。ところがブラジルの一般の人は全くできない。何もほったらかしだという。だんだん苦しくなって、うめきながら死んでいくのが普通であって、こんなことはありえないと。まあ、これアメリカでもですね、個人の場合、多数が保険制で入ってないから、大変な額になるから、こういう治療を受けられないと。癌になれば、散々苦しんだ挙句に、まあ、場合によっては本当に激しく、のたうち回るような苦しみがあるわけですよね。それで、それは当然のことだと。ですから、まあ、こういう文をさーっと読むのは簡単ですね。主は羊飼い、私は何もかけることないし、私は何かしてきない見えてる。ところがここは本当に深い霊的な戦いがあるのであって、本当に何もかけることはない。実際に様々な困難が古代だっていくつの時代でもある。これ本当に主が羊飼い。もうその言語から言ったら、牧草をくださる。私たちにとっては、今の私たちにとっては、命のパンをくださると。本当に神様が命のパン、あるいは命の水をくださるならば、他のことはどうあろうとも確かに欠けることはないという実感を与えてくれるという。でもそれはうかうか私たちが信仰を持ってたら、とてもそんな気持ちになれんと思います。非常に霊的にしっかり目覚めてないと、例えば自分自身に大変な困難が事故や病気やら襲ってきた。あるいは家族が大変な病気やら、あるいは場合によって犯罪やら、周囲の人からの本当に見下された。それでも欠けることがないなんて言えるはずがないですね。でもそれに言えるようにしたっていうのに、本当に魂のこの言語に遡ってですね、牧草を与える例によっては、神の言葉、命の水を本当に豊かに与える人だと。そこがしっかりとそうなるならば、確かにその困難や苦しみ、周囲の人から馬鹿にされたい。イエス様が言われたように、あいつは神様、神様ってあんな目にあるじゃない。どこに神様おるんだと。あざけられても、なおかつですね。それでも、聖霊は本当に豊かに注がれる。神様からの命のパンが豊かになったら、欠けることはないとまで言える。これはステパノによって最初に実証されたわけです。石打たれてもう死ぬというのにですね、主が羊飼い、本当にあの場合も聖霊なるパンを与えてくださったわけですね。 そしたら本当に満たされたように、こんなことをする人たちを憐れんで罪を許してくださいと。この詩編のっていうのは、もちろん50年以上前に初めて読んだときはさーっと読んで、文語訳の方が、心に強く残るから、もう詩編はもっぱら文語訳を読んだったわけですね、学生時代も。大学の4年からですけども。口語訳ってどうも締まりがない、力強さがないということをもう感じておったからですけども。こうして読むということ、なんとなく心地よく、この読むということと、現実にこの世界通界で書けることがないと断言するまで、どれほどの舞姫の戦いがあるかということですね。俺は非常に自分自身のもう治らない苦しい病気やら、あるいは家族のそういう病気やら、身近な人、そういうことにありありと、この目の当たりにした場合には、本当にその点がですね、これは祈りは戦いであるけれども、そういうことになるわけです。で、そういう戦いにでも勝利させてくださるのは、主が御言葉を与える、命のパンを与える人だと、本当にそうなったら、確かにそのパンで超えていけると。で、この一言がまあ、基本になってるから、これだけでも全部あと、もう含んでる。で、それをさらに具体的に言ったのが次2節と。今言ったように青草、これはそうです、さっき言った。牧草を与える、食べ物を与える。本来羊飼い。ということはですね、ラーっての、こういう牧草を与えるというヘブライ語も、ラテン語もそうなんです。その言葉の意味の通りになってるんだと。で、水。これは後に、まあ、命の水ということで、イエス様があのサマリアの女の人にも言ったと。この水を飲むものはまた乾く。でも私が与える水を飲むのは乾くことがない。あるいはまた、ヨハネの7章の37項にも、祭りの最後、カリー用の祭りの最後に立ち上がって、しかも大声で言った。これは2000年6章3年も超えて響く大声だったんですね。霊的な大声だった。イエス様を信じるだけで命の水が与えられるということだったわけですね。でしかも豊かにその与えられれば与えるほどそこで終わらないと。乾いている人は誰でも来たら飲んだらいいと。私をただ信じるだけでそのうちから生きた水が流れてるぐらい豊かに与えられるんだと。ここでも、信仰によって与える。罪の許しも信仰によって与える。肝心なことは、あくまでイエス様を神と同じ形を信じることになるということが強調されているとわかります。で、それが、この青草、実際に牧草を与えるお方であり、この憩いの水をも与える方。で、単に与えるほどではなくて、溢れるほどに与える。で、その水を与えるほど命の水から復活をさせてくださるから、生き返らせてくださる。で、こういうことで、この最初の五行だけで、これは、ここでは、この23編では、はっきりと指示されてないけど、欠けることはない。ということは、当然罪の許しも含んでくるわけですね。で、この点、さっきの、例えば、賛美歌の中にはですね、この、三節を見たらわかります。許しの道か、許しの約束、救いの実、この恵み、救いにあると。罪許されることが根本だと前から言っているとおりですが。で、我々、あがなって命を保む。あがないということ。この詩編23編では直接触れてないので、これはぜひとも当然、この安らぎは、罪許されて初めてですね、書けることがないとなるのだから、そのことをこの賛美歌354では、この重要な内容だから、これを言葉の上でもはっきりと補って歌っておるわけです。 だから、23編とこの354番の賛美歌ですね、さっきの。この違いということも重要な点が欠けているところを補っている。まあ、23編で暗黙のうちでですね、この罪の許しがなかったら絶えず責められ、神様から罰せられるわけです。それが欠けることないと満たされるということと、ともに罪の許しがあったと。ということですね。はい。それでは今日は、そこまで来て、この、最初の1、2、3だけで本当にまあ、満たされているということを、今後とも味わって、このように私たちもこのように、絶えざる御言葉のパンを、ね、青草の原、休ませ。パンをいただき、命の水を絶えず、単にそこに伴った綺麗な景色だっていうんじゃなくて、その憩いの水のことに伴って、そして水を飲んで、魂を日々生き返らせていきたい。で、そのことを明かしていきたいと。今、乾いてる人、死んでいく人が、まあ、何万人とおる。現実的には10万人もおるだろうと。実際に自殺の認定は2万人余りですけど、不審死。あるいは自殺未遂。あるいは、はっきりしないもん。みんなこういうふうに入れてないから、日本の場合は。ということですね。だからこのことが、いじめられても、イエス様が羊飼いならば、欠けることがないとまで言えると。マスコミやらテレビでも何でもかんでもですね、学者も、こんなこと一切触れないわけです。で、いじめた周囲が悪い悪い、ただそれだけですね。裁判になったり。もちろんそのいじめるのが分かる。こんな子供でも分かることです。でそれだけでは決して解決しない。この、キリストなる羊飼い、魂の羊飼いによって、言葉はパンという青草、命を認められなかった人間は弱いまま、ちょっとパンと疲れたらすぐに倒れてしまうものです。好きない。ですので、そしてそういうような、満たされとったら、武力でもぎ取ろうとか、脅迫しようとか、そういうことにならないので、戦争の根源的な解決も、このような満たされる。さっき最初に言いました、主の平安。そこにあると。で、クリストとしては、そのことをですね、そのことはクリスチャンしか確認できないわけです。普通の表面的な戦争になると、子供では悪人でも誰でもわかる。戦争はない方がほらいいわと。でも、この主の平和に関してほとんど知らないと、日本人は。まあそういうことをですね、本当の平和の根源的なのはここにあるということを、今後とも私たちが神様に救われて、何とか証をさせていただきたいと願うところです。はい。